さあ、さあさあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ、木曜ゲーム会アフタートーク、ステイチューンで。
チューン。
はい、どうも皆さん、こんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている、うん、木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、宮野香と、
うん、あなたの心の敗北トーク
やっぱりしたよ。
ケチャムが送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用の提供でお送りしている。はい、ということでお疲れ様です。本日大変賑やかな状態となっておりますが、木曜ゲーム会、はい、3月7日、377回ということでね、377回の3月7日ということで、キリがいいということは、キリがいいということは、
キリがいいということは、誰が来るんだい、誰が来るんだい、おーれというわけで、いかが参りました。よろしくお願いします。
さすがキリバンゲッター、ね、こんな時も来てくれる。
こんな時も、
はい、キリがいいから、はい、ということで、お、他にも誰がいるんですか。
はい、あなたの心の初期手札、おボードゲームショップギルド大阪です。
大阪さんや、すごい
初期手札だ。
久しぶりに言った。
大事、
ちゃんとお店の名前もちゃんと言った。
綺麗。
そうそう、今初期手札思い出すのめっちゃ頑張ってたもん。はい、で、はい、もう一つ、はい、
あなたの心の満腹中枢、ナミ17のメシオです。
ナミ17のメシオ
さんが宣伝が
何も知らないのが来たら、そういうボードゲームのお店あるんかな。
はい、チキン南蛮のお店だよ。お
こおこチキン南蛮専門店です。
はい、最近大人気、はい、はい、ということでもう一人、
あなたの心のお金トークン、一般人のマイです。
一般人じゃないみたいになってきた。
いや、お店持ってない人は一般人なんで、僕も一般人、宮野さんも今のところ一般人です。
あ、そう、
お店持ってないから、
お店、うん、まあまあ、はい、じ
ゃあ自分やからな、自分の店じゃないかな。はい、
どんどん下がって、みんな下がっていく
ハードル、ようからん下げが始まって。
じゃあ一般通貨マイさんが来てくれました。ありがとうございます。
ありがたい。
はい。
まあこんなにぎやかでね、今回は、12名の方にお集まりいただきました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊んだゲームが、うんうん、ちょっと待ってな。
はい。ノバルナ、はい、サポーズ、ゴーアウトガール、ルクソール、
オーションエクスプロージョン、
イレブン、
トリオ、
ファクトリア、
ゴースト、
ハラントウナバラ、
ファロウェイ、
アルティメット計算ゲーム、
アルティメット計算ゲーム、
ゲットイッ
チ、
ペンギンパーティー、
ペンギンパーティー、
はい、
はい、
一瞬炭酸が胸の喉に上がってきた。喋ろうと思ったら喋れんかった。
任せろ。はい、助け合いの心です。ということでですね、はい、まあいろいろやりましたけれども、
はい、
はい、
イカ珍しくちゃんとちょっとだけ遅れてきて、
あ、そうです。
ゲーム会の初めから参加するという、
はい、
もうヘトヘトっ
す。レアケース。
遊んでたよ。
めちゃくちゃ疲れた。
だいたいいつも9時過ぎとかに来て。
あの寝てから来るんですけど、うん、
しばらくねカウンターでちょっと飲んで眺めてから
あの様子見てから
参加するみたいな。
そう、あのちゃんとゲーム会に参加しようと思って。
すごいですね。なんでファクトリアやってましたかね。ね、
ファクトリアやってた。
僕説明しながらイカさん大丈夫かなって。これついてこれんのかなって思いながら。
もうちょっとでやばかったっす。けどゲーム始まればね、そんな難しいゲームじゃないんで。ね、
うん、まあまあ遊んだゲーム、まあ最初にリクエストをいただいてたノバルナ。
はい、
ですね。
ノバルナって何やったっけ？
ノバルナはあのウベローゼンベルクがあのハビタットっていう昔あったゲームを作者に許可もらって、うん、ちょっと俺に触らせてくれって言って、俺が作ったらこうなったみたいな。
へえ、そうなんや。
キャモットでパズルですね。
そうです。
あ、でもハビタットってカードゲームやったっけ、なんかあったな昔
で、なんかそのお皿の絵が描いてあって、そこにまあタスクと呼ばれる、
うん、
これとこれを隣接させろよみたいなのが書いてあるから、うん、その書いてる通り隣接したらそのお皿の上になんかトークン1個置けるよみたいな、でトークン全部なくしたら勝ちっていうパズルゲーム。
なんか手元でパズルするゲームでウベ様やったら大体そうやんって。
確かに。まあまあで大体面白いんですよこれが。
うん、
新しいことには
結構好き嫌いあったりするけど、
なんか何歩進んでほしいタイル取ってやった。
そうですそうです。
そうです。あのパッチワーク方式です。3歩3つ先までのタイルを取って、取ったタイルに書いている数字分だけスゴロクが進むから後ろに石では次の人っていう、もうまんまパッチワーク、
パッチワークや、
取り方はパッチワーク、
うん、けど中が複雑なんでしょ。
中はいや複雑ってことでもないですよ。中
は別にタイルは好きに隣接していいです、
うん、あそうなんです。
ただ隣接した時にそのタスクが達成できなかったら無駄なだけなんで、うん、タスク達成するように隣接するのが難しいってだけ
で色でね
色でだからやること自体はめっちゃシンプルなんですけど、
すごい簡単なゲームで
は、うん、3つ先までしか取れないから欲しいやつがなかなか取れないんですよ、
うんうんうん、大阪さんにとっては簡単なんでしょ。
いやいやいや普通にね、あの万人受けするゲームなのでこれ
怒り始め、
まあなんかノバルナのテーマが何やったんか知らんけど、後々にあのフレームワークってまた別の名前で、
そうですね、フレームワークの方が若干緩いかな、
はい、ただいまからシャッター音になります。
あまた写真がね、
はい、フレームワークとそうか、
あ全く一緒ですね、あのタスクのやり方はシャッター音
になりました
ほぼほぼ同じやから、なんか説明しててあのリクエストした人はこれってフレームワークで、いやそうですよみたいな
フレームワーク知ってたらこれってって言うし、ノバルナ知ってたらフレームワークをこれってって言うからまあまあどっち先に知ったかってだけですね、うん、
でこっちが先ですみたいな話をして
写真を加工中でございます。
それでフレームワークした時に、うん、やったことがある気するけど初めてやねんけどなって思った
見た目が違うんで、ね、テーマ変えてるやん、
テーマ変わってるし、ねあのフレームワークの方はね、あのタスクないけどなんか3色の色を持ってるとか、うん、結構ね変えてたはず、
うん、で次別のテーブルで、サポーズ、
はい、サポーズがやってました、
はい、
リクエスト
で
した、はい、一応そうですね、
大変でした、
はい、
なんか、ね、始めようと思った始まれ
にゲームのルール聞いてからゲームスタートまでの間ですごい試行錯誤が始まるっていう
、はい、なんかみんなの産地をゴリゴリ削っていく
カードのセットアップにちょっとね得意なあの、変わったところがあるので、どうしてもその点で皆さん混乱するとうまく進まないかもしれないですね。
メインフォローの取り手なんですけど、あのカードを順番に並べるルールがありまして、その順番に並べた後3枚だけ晒した状態で、うん、あと8枚が見えない状態、11枚あるんですけど、その8枚見えない状態で何とかしてあのトリックを取っていこうっていう、うん、シンプルながらあの予想を立てていく推理な部分もあったりして、とても良いゲームなんですが、あのカード並べるときにうんうんうんってなってたっていう
そうですね、カード並べるのもちょっとカードスタンドを使ってなんか便利にしてみようと思ったら、その結果としてカードスタンドのせいで数字が見えないっていうだけ、ね、なったりとかしてて、うん、
大きい方右やったっけ左やったっけみたいな話が、
手札が11枚やからうちのカードスタンドだと入りきらない、
ね、そう重ねないといけなくて、重ねると数字が消えるっていう
あの逆になったり、うん、あのこれどっちや
結構長めのスタンドいるなってなんですね。
いや頼むから4つガイドつけてくれ、四隅にガイドつけてくれ、うん、あれあの
ちゃうねん、
あれ右利き用のガイドしかついてないのちゃんと四隅につけてくれ、
綺麗に並べるとそのダイナリーコールのアイコンがついてて、そこで綺麗に右側が大きいですよっていうのが分かるように、あのちゃんと仕組みができてるんですけど、あのそれってどっちやったっけみたいな
やし、そもそもあのね、あの外から見るか中から見るかであれ変わるんで、
うん、
実は
私はこのね、相手のを見た時にその見えてないのがどっち照準なんかが大内小内でちゃんと見えるんやけど、
自分で見た場合
は、はい、逆です。それが正しくならないの、
はい、正しくなりません、う
ん
はい、
なんか余計のことなんか、自分も見えてないところを推測して、
はい、
こっちよりこっちが大きくてって考えなあかんのに、ここの、ま、自分から見えてるマークは逆になっちゃ、反対になっちゃってるから、もうあの改めてこっち大きいでいいよね僕の右側大きいでいいよねって一回確認するようにしたもんね
けどゲーム自体はその情報を少なめにしてる状態で、うん、あのトリッテイキングやるっていうすごくあの面白い展開になるんで、
はい、
あの失敗しても笑えるみたいな、うんうん、
ゲーム性としては非常に面白いんですが、それを再現しようとした時のコストがすごいっていう
色が4つあって見えてるのは3個だけやから、うん、3色しか見えないんですよ、どう頑張っても。
そう、
だから4つ目の色がどこに隠されたかを探しながらあの出していくんで、あのそれ探してる時に、まあ、あの 例えば相手が黄色の1とかを出した時にリードがね、うん、じゃあ黄色を出せば勝てるのに赤の6とか出して多分この辺が黄色やねんとか言いながら出そうとして今自分がめっちゃ強いカード捨てようとしてるのはちょっと見てておもろいっていう旗から見てる分にはなんかすごいカードを捨てていくから見てて面白い
です。数字の並び方はあの決まってるんですけど色の並び方決まってないんでその並べる人次第でいろんなパターンができるからそこでもうすでに戦略みたいな1フェーズ目がそれみたいな感じですごく戦略性のあるゲームなんかなと感じました。
はい、
丸あやばい同点腹
おおクト腹、は
い、であとゴーアウトガール
やってやりましたね、
ま、はい、うん、ゴーアウトガール、
ね、初めてやりました、ね、面白かったです、
うん、
いいゲームですね。
最近あのこの間のゲームまで出た、
うん、
はい、
そうそう手帳さんがなんかフラッと出してきて、ね、あゴーアウトガールやるんやと思っててなんかふと思った時にあれ俺のやつじゃねと思って
そういつまでも置いてあるから
そういつまでも置いてあるとか普通に忘れてたからあ俺なんか俺の持ってきたゴーアウトガールそう置いときますねっつってそういえば置いてたなと思って
置いとこうこれ好き
ありがとうござい
ます。じゃあどんな
ゲーム
大富豪
基本はもう大富豪ですね、う
ん、大富豪するんだけどその自分の選んだキャラクターごとに固有の能力があるから
そういうことか。
その手札見てからそのキャラクターを選べるのでなるべくその自分の手札ので力を発揮できる子を選んで大富豪していくっていう。
出せなくてパスするとダメージを受ける。
そう
キャラごとにねライフも決まってて、
なんか旗で見てたらなんか女の子がキャラがおるけどなんなんやろうとか思いながらこう見てて、うん、ああなる特殊能力大富豪なん
で、ね、で脱落してたらもう残った人が勝つし、ね、出し切っても勝つし、
でもあのなんか矢切りみたいな特殊なことはそんなにないんで、
ああゲーム自体にそんな、
そうそうそう、
なんかワンチャンちょっとシャドウレイダーズを思い出しながら僕やってました。あの最初ちょっと正体隠した状態で途中で能力使うときにおこれオープンしてこの能力を使うぜみたいななんか出てくるんで、
そうか、シャドウレーダー
か、そうちょっとシャドウレ感あるなと。別にチーム戦とかではない
んで。伏せてあるんや。
あ、そうなんですよ。みんな伏せてるんですよ。で能力使うときにオープンしてきて、あいつかみたいな。
割と全員ぶっ飛んだ能力持ってる。
いいね、なんかいい中二かあるね、
うん。能力使う前に死んだりします。
そう、発動タイミング失ったままそのまま死ぬ。
印象ある能力なんかあります？
印象ある能力。
この能力を面白いなんて、
まあ、1が最弱なんで、
はい、
まあ、1を14として扱えるやつとか、
うん、そう最強の札に変えれる
やつとか、ね、最強として、ね、扱えるやつとかなんですけど、
うん、
そいつを使った時に、うん、あの1、2枚あるからこいつで行こうと思って行ったんですけど、
うん、
3枚出しを連続で
そのまま死にました。あ、そっか、2枚しかないから3枚出しされると出せない。
そうそうそう、
イニシアチブを取れないまま思われ
てイニシアチブどころか隣の人が3枚3枚って言ってきて2ターンで死んだ。
パスするとダメージ食らうから
何歩数字強くしても枚数にはかなわかった
っていう。
なるほど、いいですね。
ダメージ食らって死ぬっていうことは、
そうそうそう、
横で見ててすごいデザインいい感じだったんで、
いや、そうですよ、そう、手札出し切っても勝ちなんで、
うん、
出し切りか全員殺し切るかなんで、
うん、
まあよくできてます。
なるほど、
去年の話題作です、ね、
そうそう、
わかりました。丸
丸
でルクソールもリクエスト
ですね、
うん、やってありましたね。
窓側の方でやっていただいて、
ルクソールやってないんですよ僕。
そうなん
だかんで言って、
いや面白いですよ、
うん、
イスタンブールの人
イスタンブール知ってる、
イスタンブールやから
ダウン
か、
はい、名前は聞く
このロバルナとルクソールがなんか今回リクエストってあの言ってて、
そうですね、
でなんか僕はなんかえらい渋いチョイスやなと思ってたらなんかあのリクエストした本人曰くあの BJ で遊べるらしくて、
ああそういうことか、
そうでなんかここで覚えてると多分 BJ で遊べるみたいな感じで、ああなるほどねって
近所に来るお客さんもそれよく言いますね。
ああそうなんだ、
BJ で遊ぶ前にルールを知りたい、
はいはいはい、
だからリアルで遊びたいみたいな
一応あそこでもねルールは書いてるのは多いんですけど、うん、まあ結構文章だけみたいなのも多かったりするんで、確かにね、
うん、
覚えた方が
分からんままやってるっていう人いっぱいおるん
でそのコンピューターができない行動をできないようにするから、あのなんか無理やりやってるとゲームは進むねんけど結局ちゃんとしたやり方ってってなるんでしょうね。
よくわからんってな
っちゃうらしいから、ね、そうすると BJ ってちゃんとアナログゲームに帰依してるという
すごいですよね。
いいですね、なるほど、
はい、
で
回コメントいきます。
ああ、はい、
コメントいきます。あ、いいですね、はい、そういうの好きですよ。
シュンさん、にゃーん
にゃーん
にゃーん
ホッサ
ン、
アムロ、
こんばんは。
こんばんは。
お、シーナさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ホッサン、イカさんだ。
イカサンダラ
イカさんです
イカサンダラや
イカサンダラ
サンダラ
あ神来場もありがとうございます
、はい、シナさんもイカサンダ
あ打たないで
スッチさんコンティニューコインありがとうございます、
はい、ありがとうございま す
頑張ってる
頑張は
頑張ってるあでも残念ながらコンティニューコイン1枚足りな
いやあ1枚足りないじゃあ諦めましょうコンティニューコインないときはないでそういう生き方もしましょう
ないとき
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 コンティニューコインがないとき
今日ノリノリですね
いやそんなみんなこんな来てくれてんねんからない
や嬉しいわ宮野さん他人数なんておとなしになりはる
そういつもおとなしになるから、
まあ、
ノリノリや
いやもう
ちょっと注意してる
変わったんすよこの国は海外くぐって変わったんすよ
宮野は南宋見て帰ってきたからいやいやい
やだから世界を見たやからだから僕は遠巻きに今後見ていきます
もう変わらん
で、はい、でポーションエクスプロー
やってありましたね
これもリクエスト
ポーション
これ、結構久々やると面白いっちゃう。
久しぶりには、久しぶりには面白いですよね。
いや、結構久々やられてるゲーム多いっちゃうから。で、まあ、ね、
イレブンもリクエスト
です、ね、そうですね、イレブンやったことはない
1回しかやったことなかったねもう1回やりたいなって思ってたんで、
う
ん、
そのちょうどあの2択空いてトリオとファク、うん、トリオとイレブンが
そうでした、ね、
するってなって、はい、僕はトリオの方、うんうん、あのやったことなかったんであのなんか賞を取ったっていう噂耳に入ってきたんで
自分はねイレブンの方に入らせてもらいましたけど、
はい、
イレブンどうでした
イレブンねなんか不思議なプレイ感ですね今までなんかそんなになんかカード出すだけなんですけど、はいはいうん、なんかやったことない感じがしました、ま
あ、出した色の種類でカード引かされるのはちょっと面白いです、
ね、いや面白いですねなんか揃えないといけないけど逆に色多く出して引いて揃えにいく
みたいなの
もありなん
でだんだん一色に揃えていって出し切ったらねそれが得点ですごいスマートなんですけど
スマートでしたね
終わでも終わり方が突然終わるから
あの点数の入り方うんっていうのがなかなかそのあパンチ効いてるなみたいな感じがしました、うん、あとまあその一人上がっあのゴーアウトでね手札出し切って一人上がったところでそこで終わらずに続くっていうのがね、
そう
ですね、
そうあれも斬新なんですけど、
うん、
シームレスですね、
うん、僕はなんか無限に上がれなくてあのこのゲームがわからないっていう経験をしてるんでもう一回はやらないとなと思ってます、
うん、
けどねトリオの方が大事なんで
いやいやいやなんか比較するものではない
トリオの新しいルール、はい、そのね7にはない
ああそうですね、トリオ遊んでもらった人たちにはトリオ、はい、トリオ独自の、まあ、スパイシールールっていうので遊んでもらって、うん、
めちゃくちゃスパイシーでした
そうスパイシールールまだやってないんで、ね、7にしなきゃっていうやつ
そうそう7の組み合わせ
自分が取ったかあのセットで7を作らなかったら、うん、ずっと取り続けること、うん、
ああなるほど
3セット勝利がなくなる
はいはいはい、はい
うんうん、
だから前にも見た時は5セット取ってまだ終わってなかった
合計7作らなあかんってことです、うん、だから7作らせないためのカットしに行って取りに行ってもいいけどそれは全然自分の7には繋がれへんっていうことは、
まあ、カットするぐらいって普通にちゃんと狙いに行った方がいいと思いますよ、はい、
でやってた時に中央のところ2枚7あったんですよ、
うんうん、
で僕ど真ん中に7があったんですよ次このカードこの5が抜けたら俺7タッチできるから次勝てるぞって思ったら5で上がられてああなるほどなーって
なるほどな
やっぱりなーって無理か間に合わんかやっぱ7タッチしたいねーってなって
綺麗でしたねあれ
ね俺次ってな
ってよりによってあの人が5を持っていくっていう、 そう5で勝つ人がたまたま5を持っていっちゃったんで、
はいね、そうそう僕新しい制約してはったんで
うん、
あの一番最初に大きい数字と小さい数字聞かれたんです。
なるほど。
そうそう、あのイカさんを恥ずかしめるところからさ、
イカさんを丸裸にしよう。
そう。
これ一番それ聞いてどうすんのってなるんです
よ。そう。なのにその人が買ってたのね。
だからあの僕次元をずらされたんです。あれいつもと違うぞってなって、その次僕で何やったらいいんや
って。上と下聞くのはなかなか斬新。
なるほどってなって、
まあ。わざと外すために。
だからいやスタートプレイヤーでそれや
ると一番初めですよ。
一番初めに上ですね。
いやけど なしじゃないと思う。
いやだからあれはスタート画面でこう右連打するみたいな感じで あそこで運命値をずらされたわけですよ。
ピロリロリって音になってそうそうそう、ここは成功しはったんやなって思ってそうすると
超高等テクやなと思って
一手手前で上がれないっていう呪いをかけられた
って次元の違うテク
そうすげえと
面白かった
っ
す、
ね、
はい。でファクトリア
やったんですよ。これもリクエストなんですよね、
う
ん、
リクエストでした。
リクエスト多かったな、はい、
そうですね。
あのトリオのメンバーがそのままファクトリアに移行しようとしてたら僕そのまま座ってたんですけど、うんうんうん、たまにはこういうのもやろうって思って
まあ前のやつはやってるんですね、その同人版。
そうそう、同人版の方はやってて、うんうん、けどあの製品版知らんかったんで、製品版めっちゃ綺麗ね、
はいはいはい、めっちゃ綺麗。
あ、すごいですよね。キックスターターかな、サニーバードさんでやって、はいはいはい、それのやつは知らなかったんで、うん、最高っす。うん、なんかめっちゃしっかりしたあの金属ギミックとかあるんで、
ギア入ってますもん
ね。あれうまくやったら人殺せます
ちょっとちっちゃすぎ
るいい、あの、なんていうんですか、資源変換系のゲームですよね、
は
い、
そうですね、
資源コネ、
資源変換をもうゲーム性に変えちゃってますもんね。
そうで、ほんでシンプルに100均いったら勝ちっていう、
そうです、ね、
すごいシンプルなルール
なんで、同時プレイなんでね、
結局、うん、ルールの最初のシステム分かればそんな、うん、あの変換のシステムさえ分かればできるゲームなんで、すごい遊びやすいですね、うん、はい。
でゴーストが窓側で遊んでたゲームで
ゴーストって何、
これクニチア
の
ゲームなんですけど、
はい、
あの1から3までの数字が入った、
はい、
まあ、ロックスートかな、
うん、
ロックスートとあとキリっていうカード、まあ、いわゆるパスです、
はいはい、
がかかって、そのまあ、誰かがカードを出しますと、
はい、
で、まあ、1やったら1って言って出します、
はい、
じゃあ次の人が違うそのスートと違うスート出すときは合算します、
はい、
だから3出したら4って言って合算して4ですね、うん、じゃあ次の人が同じスートを出すならその数字保持します、だから4って言ってるのに対して同じスートを出したらどんな数字だろうが4になります、
うん、ああそうなんです
ね、はい、まあ、数字維持する、
はい、
だから違うスート出すたびに合算していくと、
うん、
で7超えると、
うん、
アウト、
あ、
アウトなったらその捨てられたカード全部引き取って、それが自分の失点というか、
うん、
まあ、失点なんですけど、単に全部のカードなくなった時に、うん、今まで取ったカードの一番多かった人がなんか恐怖ポイントを1個受け取る、
恐怖ポイント、うん、
受け取るっていうゲームなんですけど、で3ラウンドぐらいやって一番恐怖ポイント多い人が負け、で1枚もカード受け取らなかった人は3恐怖ポイント返せるみたいな、
はいはい、
うん、だからで確かね、同じスート出したら数字は維持できるんですけど、うん、手番順が逆回りになります。
うん、
でまた誰かがその戻ってくるから、同じ色の同じスートのやつ出したらまた逆回りになると、
うん、
はい、だから結局やってることはノイです。
あ、そうですね、
国津屋版ノイです。
なるほど。
7を超えたらアウトっていうので、リバースカードが同じスートっていう、特殊カードじゃなくても同じスートだったらリバースになっちゃう。
すごいな、ゴーストいい
っ
すね。
で、切りのカードはパスっていう。
もうノイですね。
ノイ、ノイです。
古いゲーム？最近？
いや、いつやろう、ちょっと分からへんけど。
探します。
うん、
いや、見たこと聞いたことなかったんで。
うん、
なんかだからルール見ててやってて、これはまあ国津屋が作ったノイやなと思って。はいはい、やってることノイやもんな。
ゴーストって書いてるからリチャード・ガールフィールドの方のゴースト
か
じゃないです
けど。聞いてたら好み。
うん、面白そうですね。
国津屋先生なんか何気にいろいろ作ってる。
そうですね、
知らんところにいっぱいあるから、うん、
それも 1,2,3 いっぱいだけで作るってすごいです
よね。 1,2,3 と6数とか、
うんうんうん、すごいわ、うん、天才です。
で手札が5枚もあるから割とまあ、
なんとか、ね、
余計れるっていうか別の色出せるんですけど、まあ、数字がすぐ7いっちゃうんで、
うん、
同じ色を出せばいいんですけど、同じ色のこうラリーになったら同じ色少なかったので、
うん、
打ち負けるんで、
いいですね。次、
はい、ハラントウナバラですね、トリックテイキング、は
い、これもリクエストというか、まあ、これやろうってきてやった、はい、そうですね、
はい、これが好きな人はずっとまた回してました。
テキサス商談ですね。
これも一回やって苦手ってなったからもう一回やらなあかん系ゲームで
払拭したい、
うん、苦手ってなるゲーム最近多くてあか
んアレルギーが
次がファラウェイか。
ファラウェイ
人見た
ら面白かったですね。
ファラウェイなんか大阪さんとメッシャンさんのテーブルやったから、まあ、毎回こうやってないゲームを出して、ね、うん、お土産じゃないけど、
いやめっちゃ良かったです。
これはそれは
新しいゲームの体験を出してこうお土産に持って帰るっていう。
いや、
これは何何
ファラウェイは
今回アスドールの
何部門やったっけ、あれ中量級のゲームの部門で、はい、部門キャットインザボックスを破って、
そう、まあ破ったまあ、はい、そうですね、はい、
すごい、多分イカさんの好みじゃないかな、うん、
好みっす分からんけど、分からんけど、
ここにあの手札から1枚出すだけなんですよ、うん、1枚出して自分の前に並べるだけ、
うん、あ、後でできますよ、す
ぐ、あ、なんか、
うん、やや、これはやった方がおもろいです、
確かに確かに、うん、だから機関督、
はい、あのこれはもうあのギルドに買います
あ、もう お気に入り、
もう気に入りましたんで、はい、あの日本語版がエンゲームズさんか、
はい、出ます、
から出る、
出ます、
ので
近々出るんで、
あの、はい、出たら買います、
なるほど、
はい、
分かりました、あの話詳しく聞かないです、
はい、
はい、
でアルティメット計算ゲームと、
アルティメット計算ゲーム
知らない、アルティメット計算ゲームは知らないちゃんと日本語訳ついてるんですよこのゲーム、すごいことに、
これ俺も知らない
あの一応タイトルアルティメット何やったっけな、アルティメットなんとかって、
あれか、数字足し引きするやつか、
ぬるっと延長しております、
ウンタースパンニング、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、あ、それか
、はい、あの要は足し算引き算ゲームです、はい、あのスピードみたいに用意どんで手札4枚からスタートして、もうどんどんどんどん真ん中の場に出していくんですけど、うん、カードに赤青黄の色があって、うん、赤はプラマイ3、黄色はプラマイ2、青はプラマイ1に真ん中書かれてて、はい、周りに1から、まあ、9、じゃあ0、1から9かな、うんうんうん、まで数字が入ってるんですよ、 10もあったと思います、
うんうん、
で出したカードに対してプラスマイナス3やったら、
うん、
まあ、例えば9が9プラスマイナス3やったら6か、12なんですけど、うん、2桁になる場合は10の位消すんですよ、だから2が出せる、
うんうんうん、
っていうのをひたすらスピードみたいに出してる、うん、出し切った勝ち、
うん、
で手札の補充好きにしてください自分の山札をそれぞれ持ってるんで、もう手札4枚でスタートして用意どんで、もう山札からガンガン引いてガンガン出してて、もうさっさとなくした勝ち、
これやったことは楽しい、
もうスピードもうやってことは
そうそうそう、数字盤音速判定みたいな、
そう、
僕これの音
速判定、まあそうですね、だから足し算引き算が早いからめちゃめちゃ早いです、
はいはい、
で自分の手でだからもうこれ、あ、全部これ順番に出してた、足し引きできるようになったらパッパッパって出せるけど、途中で挟まれたらあーって崩れて止まってしまうっていう
なるほど、
これの前バージョン持ってます。
ああ、
これあのアミーゴが取る前の別バージョン持ってて、
はいはい
はい、それはしょっちゅうやってたんで、すごい、あの、そうそうそう、あの、のこのアルティメット計算ゲームっていう名前とてもいいです。その通りなんで。
そうそう、もうで最初はなんかで、ね、もたつくんですけど、やっぱりあの、はい、お化けキャッチとかと一緒で、なんかやってるうちにだんだん速くなって
くる。そう、あの上手くなると楽しい。
そうそう。
慣れて。
合わない人はほんま合わない。
苦手な人永遠に苦手
です。なるほど。ですけど、あの、はいはい、だんだん楽しなってくる人にはたまらん
ぐ
らい。だからスピード好きな人には多分好きやと思う。
なるほど。
一回完封したことあるんです苦手な人って
やって
るんですよ、うわもうずっと俺の
考えで相手誘われたら二度と言われたくな
くなるやつや、全然3とプラス1で止まりはるぐらいのレベルや
ワードバスケット
そうそうそうキャッチ取られへんからもう嫌やっていうのと同じやん
、ね、ほんで僕の持ち込みゲットイット、
はい、
これットットあのサメに手足食いちぎられるゲームではない
ああそれゲットビット
それゲットビットなんですけど、はいはい、あの、はい、簡単に言うとザマインドなんですけど、うん、数字を順番に出していくだけなんですけど、うん、それぞれの人がそのインディアンポーカーみたいなカードマインドなんですね、
うんうん、
ほんであの会話してはならない、
うん、
であの、うん、どうやってやるのかというと一番小さい数字の人を見る、うん、ただただ目線を送る
お前出せっていう
でみんなに睨まれてたら出すあ私が一番小さいですねで出す
それだけで面白い
でそうするとあの一斉に目線が変わるんですね次はお前だみたいな感じで変わるんですねそうなるとあのまたあ俺かってたその人だけが別の人見てるんでめっちゃ面白いでそれでレベルあのクリアしたら1分間で全部出し切ったら勝ちってその協力ゲーム
なるほど
そのあの徐々にレベル上がっていってそのカードを混ぜられるとあのそのカード出したらみんなにっこりしながらその人を見るとかいろんなこうカードがあってだからそういうのがすごい面白いパーティーゲームです、はい、
いち早く空気を察しろっていう感
じそう、
うんまあ、でもマインドってちょっとなんかあのヒントが欲しくなるよねっていうのでなんか日本であと意図が出たけど、
うん
まあ、海外でもこのゲットイットっていうのは出てるんやなみたいな、
うん、なんか
マインドの後なんですか
あったやつ、あの去年かな、あのバネストさんで扱ってはって、たまたま買ったんですけど、ああ俺を
いいとこチョイスしてくんな、
素晴らしい、
なるほどなってなって、
これはうまい、うまいことしてます、ね、マインド、
こんなに人の顔じっと見れるタイミングないんで、あのめちゃくちゃ合コンゲームです。
いいですね。
全然じゃあ高い数字のお姉ちゃんずっと見てる感じ。
そうそうそうそうそう、いやあかんかんか
ん。え、私みたいな。
怒られる怒られる。あと笑顔でその人を見るっていうカードがあるんで。
むしろ高いカード持ってると誰からも見てもらえないから、えどういうことってとか。あれずっと見られへん、ずっと見られへん。
その代わりずっとその人を見れるから。すごいね、あの見るだけって目線ゲームってね、あのあれスパイのウィークぐらいしかなかったんで、あのこれは新しいな。
よく思う。目線ゲームはいいよ。
これアイディアがすごい。
これはぜひ、
うんうん、いいと思いました、はい、僕も。
でね、ペンギンパーティーやったんですよ、
うん、
全員クロートやからめちゃくちゃ面白いですね、ペンギンパーティー
もう殺すことしか。
クロートペンギンパーティーめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ盛り上がりました。
めっちゃおもろいですね、ペンギンパーティーは。
もうあの協力しないマリオブラザーズ、ね、
そう
なんかね、あのよくねギルドでねオールナイトしてるとね、なぜかペンギンパーティーがたまに出てくるんだけどね、あの
いや出しやすいね。
ペンギンパーティーって三角形を作るゲームやったはずやのに、いつもねなんか M の字が見えない。
あのあと土台がなかなかできないとか。土台が一枚揃わないんですよね。
そう、ペンギンパーティーってこんなゲームやったんやっていうのを気づかされることが
多々。僕さっきやってて、あの緑のカード6枚持って8枚中6枚僕が持ったんで、あのそのままかなり頑張って緑のカードあのがめてたら、もう緑しか置くとこなくなったんで、3人が4枚ずつぐらいで死にました。カップってなって。
あれペンギンパーティーってあの土台に一色ひたすら並べていくやつじゃない？
そうそうそう。だったら緑の一色。またお前土台出すの。
あの何色世界から消せるか。
本当ね、クロートがやると、クロートがやればやるほどペンギンパーティーって面白いって、逆なんか普通クロート集まると鬱陶しいじゃないですか。そうですね。あのポコってペンギンパーティー出すとガチでやりはるんでめちゃくちゃ面白い。あと二人用ルールもねおすすめです。
あ、そうですね。あの
14枚ずつ配って、あの8枚ブラフ
なんで、ね、
出てこないんで、うんうん、それでこう土台7枚で勝負するんですけど、めちゃくちゃ読み合いになるんで、お前は何枚青を持ってるんだいみたいになるんで、すごいあの2人用ルールもおすすめです。
2人から遊べないですね。
そう、1人でもできるよ。
大人数でも楽しいし2人でも全然面白いし、簡単なんでね、ルールが。
そう、もう秒でやり始めるからね、ペンギンパーティーバン配るやり始めるみたいな。ルール説明なんてねっていう状態で。
めちゃくちゃ綺麗ですね。
そう
ルールは綺麗で
し、もしかしてゲーム会の話はここまで。ございます。
まあ一応そうですね。
コメントがね増えてる、ね、
はい、コメントいただいてます、ありがとうございます。
はい、プーさんがこんばんは、
こんばんは、
ゆうさんもこんばんは、そしてマイさんがコンティニーコインありがとうございます。
コンティニーコインありがとうございます。
ホッサンさんもコンティニーコインありがとうございます。
あ、いいですね。
ホッサン、
はい。はい。
で、リノリさんがこんばんは、
こんばんは、こんばんは。リノリに聞かれておった失敗。
だね。今日収録やったんですか、もしかして。
いや、昨日。
ああ、よかった。
まあまあ前から多分聞かれております。
しまった、はしゃいでるとこバレてしまいましたね。
はしゃげた、なんか頭で。
いや。はい、そんなところですが、はい、なんか誰か話したいことがあれば、あの話したいと思うところが僕があります。
はい、
今日はイカさんにお話を聞かなきゃいけない。
今日はイカ会
でしょ。
前回ね、336回は完全に宮野さんがゴリゴリに話するやろうと、あえて来ないっていう選択だったんですけど、あの、はい、ね、2週間前ほどに沖縄行ってきまして。
いいな。
いや、いいですね。
沖縄びっくりしたね。こっち10度切ってたのに、向こう着いたら27度とかなんですよ。
すげえ。
格好がめっちゃ難しいです。急に上全部脱ぐみたいな状態になるんで、
はいはい、
上渡市っていうね、あのまあもともとフリマやったんですけど、
うんうん、
そのフリマから規模を広げて、うん、いろんなこと、その、新作ゲーム、その同人ゲームを出したりとか、
うん、
今回やったらミニチュアゲームの体験ブースとか、
あ
とあのサイコロ堂の豪輝さんがステージの前にバーンと立って、あのナインタイル俺に勝てるやつは来いみたいな、舞台上で差しナインタイルをやるっていうイベント。
それ無双してたんですか？じゃあ
無双しました。
誰も勝てず、
え、 30人ぐらいやって 2,3 回ぐらいしか負けてない。
あでも勝った人いるんです
よ。なんか最初の方負けてはったんで、
最初負け
た
いきなり負けてた。
だからエンジンかかるのちょっと遅かったみたいな。
スロースタート、うん、
あー勝てたらなんかあるんですか。
なサイコロ堂無料券とか出してはりました、ね、
そうそうそう、面白い。
サイコロ堂が無料でもらえる。
サイコロ堂無料でもらえないよ。
ガチで練習しないと。
取りに行こう。
結構コロコロ堂が黙ってる。サイコロ堂が無料でもらえるだって。
だ結構しっかりしたあのイベントになりまして、ほうほうほう、ちょっともう少し知名度を上げていきたいなっていう感覚はあって。
上等一自体は何回目なんですか。
3回目です。
もう3回目やったんや。
そう。
3回もしてる。
まあ、そういうイベントもあり、だから、うん、あの上等市があるんで沖縄にこのオフシーズンにわざわざ行ってください。
まあまあオフシーズンの方がね人も少ないし料金も安いんじゃないですか。
しかも27度あったかい
ね。あったかいし、う
ん、まあ、その後10何度かそのちょっと雨模様になったんでちょっと温度は下がったんですけど、その今回1万円ぐらいで行けたんで飛行機代、
あ意外と
1万円切る。そうだから往復2万円やったら事実上東京っす。
あ確かに。ここで安い、
ここで飛行機は2時間弱なんですよ。あだから荷物検査も含めればちょっと東京より時間かかる程度
で確かに
あの沖縄行けるんで楽勝っす。
意外と行きやすいですね。
そう、
あとは休みを取るだ
け。那覇から移動ですか。
そうそう、あの那覇空港あって、那覇空港からユイレールっていうのが走ってるんですね、うんうん、あのモノレール、うん、あの電車ないんですよ、うん、
沖縄ないですね。
そう、唯一ユイレールっていうのが走ってて、そこめちゃくちゃ混むんですけど、もっと両数増やせよみたいなのがあるんですけど、そのモノレール乗ったらもう国際通りとかそういうメインのとこは大体行けるんで、あとはちょっと南の方とか行こう思ったらレンタカーとか借りたりして、もう今回あのなんかもう2月なんで海のリゾートとかじゃないんで、あの今回もうすごい戦争系のうん、あの跡地の体験の話、体験というか厳しい話を何か所か回って厳かな気分になりましたっていう
修学旅
行。野球のキャンプ見に
行ってきた。イカさんが一人でそれ行ってきたところ。
いや、あの二郎さん、
あ二郎さん、
はい、はいはいはい、とあの二郎さんと二人で渋い観光
渋いな
二人してお
じさん2人で戦争の悲哀を体験してきたという。
そこは美ら海水族館でこうキャッキャするとこじゃないですか。
美ら海がない遠いんですよ。
遠い、あ、まあ、確かに北の方やから、
あの北の方で行く方法本当バスか車ぐらいしかないんで、めっちゃ遠いですよ。今回南の方行ったんで、南の姫入りの塔とか、
はいはい
はい、あの平和記念公園とか
南縄の方に行ったわけですね。
南縄
なの
沖縄の南は南縄とは言わんその辺俺も詳しくないけど
あ、そうかそうか、
結構、はい、あの楽しかったんですけど、あのお土産はこの、ね、今回あの皆さんにお配りしたこのベリーモタル
が、はい、いただいてます、はい、
あるんですけど、あのそこのお土産屋のおばちゃんがやたら人懐っこいし、やたらこう物食わしてくるんですよ。
へ
ー。あの9時からお土産屋、うん、朝開くんですね、うん、そこ8時55分ぐらいに着いたんですよ、
うんうん、9
時から開くんかって思ってちょっと待とうと思ってたら、うん、こうまだ電気もついてないのにこう、うん、お土産屋に引き込まれていってで何でもなんかあのお茶飲むとか言って、お茶出された後にもうチンスコーやらなんかあの、なんていうかな、なんか昆布の佃煮とかいろんなもん出してきて、あの全部食べたらさらにこれもあるでとかってどんどん出してくる
そうお土産買って帰るしかないやつ
じゃないですか。絶対に買わなきゃ
で他の人らがもう9時超えてるから通り抜けていくんですよ、うん、そのお土産屋通り抜けると姫入りの塔みたいな感じになってるんですけど、僕ら お茶飲んでいろんなもん目の前なんか食わなあかんなって思ってたらどんどん次々行くから俺らいつ姫入りの塔行けるやろな
タイミングを意してる
タイミングをどんどんいつしていって、 で話めっちゃおばちゃん話してくるしなとか、もうめちゃくちゃ接客がうまいから、俺ら勝手にこの人昔多分キャバ嬢やったやろな多分ナンバーワンやったやろなとか、その人のことずっとナンバーワンって呼んでた
なるほど、
戻ったらナンバーワンおるから辛いな
辛い方なんや
ちょっと雨模様やったから傘貸してくれたりとか、
なん
か
もうめちゃくちゃいい、
めっちゃいい人
そういや、いやすごいいいんすよ接客レベルが。
お土産買ったんですか。
だいぶ買ったよ。
やっぱ買わされてるよ。
あれやこれや
めちゃくちゃボトル入れてます
よ。オリオンピールの T シャツなんかいらんよ。
沖縄の土産は全部その店で
買える。ナンバーワン。
ナンバーワンにどんだけ買わされたかもうなんかタルトも2種類買わされそうなんだ。こっちだけでいいよ。一個だけで我慢しとこう。
こいつらやったら買うって思ったよな。そう
そう腰に弱そう、
ね、で僕とジローさんバラバラにいたのにその人一人で僕ら二人をこうなうまくうまく動きながらサポートしてくれる。お酒あるよとかこれもオリジナルやからとか。
ちょっとボードゲームカフェの人って見習うところ。
いやあのナンバーワンに見習うところかなり
勉強しに行かなか
った、ね。イメリの塔の売店行ったらあの確実にいると思うんで。今すぐあの向かってください。
ナンバーワンに会いに、
ナンバーワンに会いに、ナンバーワン接客に会いに来てください。そういう話をしているわけではないです、
うんうんうん
ね、今来てる。
あこれあのサイコロドシーサイド行きまして、
ほう
あのサイコロドの2号店、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃアメリカン、アメリカンなその街があるんですよ。
ほうほ
う、あ街がある。
そうもう街ぐるみでもうちょっとこう
ショッピングモールみたいな感じ。
いやもうお店
軍事基地の方で、
もうお店のもう、うん、もうホテルやらそのお店もなんか
アメリカ村、
アメリカ感のある
アメ村っていうとまた違う
アメリカ村、アメリカ村いっぱいあるのよ。
あ大きな雰囲気のやつ、
そのうちの一箇所です。
お
で、あの
本気のアメ村
で緑のパーカー買いまして、サイコロドシーサイド買わななって
なるほど、もう一派であることを証明するために、
そう一派ほんでこうあのサイコロドで FT ベイとかしたりとかいろいろしました。ゴキさんどうもみたいな、あのちゃんとね顔ちゃんと挨拶しとかなか
った。沖縄行ったらさすがにこれ着ててサイコロドさんから挨拶されないことはないでしょ。
沖縄行ったらゴキさんに挨拶せなんかもんやそれはボードゲームやってたら。
なんか噂によるとあの僕の師匠が行ってたらしいっていう話は聞いてたんですけど。
えギグルさん、
はい、
うん、確かに、ね、
したゴリゴリにブース立ってはったで。
ああ普通にいたんや
ご家族で。
ああみたいですね。そうなんか子供と一緒に。ああそうなんや。
あの小細工のゲーム300円か500円ぐらいでもうとりあえず持ってるもん全部入ったれみたいな。あとはイベントすごい楽しんではったんで、すごい。
今も沖縄在住なんでしょ。
やと思います。
はい、なんか確かそのはずです。
そう
どんどんどんどん本州から離れていく。
どんどん離れてるな。
いやもうこれ以上無理や。あの石垣島とかそういうところあるから
日本から遠ざ
かる。そのうち台湾ぐらいまで
変わっとるっつって。
けどね、ギグルさんとか来ていただいて、そういうのもまあブースのね華やかさが出て、う
ん
う
ん、話題になったもんね、それだけで、ね、
そうだからもう無理して沖縄に来てほしい。沖縄の人間ちゃうけど行ける行ける。
僕もフランスがなければ、ね、行こうかなってちょっと若干思っちゃうんですけど。
オフシーズンのちょっと安い飛行機で、
そうそうそうそう、
沖縄行って、
うん、ほんで、
ね、で夜は星空とか見て、
見たかな。あの国際通りのど真ん中に泊まったんで、
あ
明るい
明るいし外ずっとうるさいんですよ。
ずっとうるさいでしょ、
ね、あそこあの若者が荒いんです、うんうん、あのよくない街なんです
、まあ、繁華街ですね。
国際通りは、うん、あの大阪のよくない街あるやん、
はい、
そんな感じ。
震災橋みたいな
中に国際通りがすごく大阪感っていう
大阪の汚いところ
その沖縄と大阪ってすごい似てる感じがして、ご飯も結構大阪の、
はいはいはい、
大阪人の
あれですね、まあ、雨村もありますし、
雨村いっぱい雨村本物やからちゃんとした雨村やから
本気の雨村が
震災橋がちゃんとしてないとは言わんけどちゃんとアメリカ行く
すげえ。
いやもうなんか で宿泊まったんですけど、うん、宿が4泊2人で9600円でした。
4泊
4泊
すごい、
かなりドキドキした
あ、どんなとこやろ
う、ここチャレンジしてみ、
どんなとこやったんですか。
いや、なんかうん、なんか二段ベッドもギシギシ言うし、
で、まあね、同じ部屋で2人、
うん、2人で
1部屋に何人
一部屋二人の部屋だったんですけど、
うん、で二段ベッドなんですね。
そう、二段ベッドで、あの、いろんな悪い噂そこにはいっぱいあったんですけど、なんとかそれを払拭して。けど、あの、あれですよ、風呂なし、トイレ共同、シャワー室も共同で、エアコンは、100円で2時間。お空調台いる。で近くの銭湯行かざるを得ないみたいな、いろんなことがあるんで一般人にはおすすめしないんですけど、あ、まあ俺もう一回行くやったら全然そこ泊まれるな、
はいはいはい、若干この自分の衛生観念のグレードをちょっとだけ落とすと別に快適に過ごせる。
そう、2月行くから別にエアコンもかからんしみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、今日もかけましたよね。初日はめっちゃかけた
あ
で、まあ飛行機あるから飛行、だから結局飛行機代と宿代考えるともう2万5000円ぐらいだったんです。
なるほどね。
もう何分行っても3万ぐらい。だからあとはご飯代ぐらいからもう4万ぐらいあったらもう全然、うん、全然楽勝。
1週間ぐらい
すごい。
全然、それで4泊5日いましたからすごい。全然。
それはすごいな。
で、ね、ボードゲームのイベントもあるから、うん、なんか行く理由もあるし、うん、知ってる人もおるしみたいな。
じゃあまた来年も行くわけですね。
行きます？
行きたいですね。
宿屋で浮いたお金でまたナンバーワンに貢いで
貢がされるよもう
ナンバーワンに貢いで書くのがでかい
買わなあかんなって思わせてくるんでねいいよこれ、あの銀茶って言うねんけどすごいこう健康によくてもういちいち銀ちゃんいるとか言って、まあ、来年いや俺4杯くらい銀ちゃんの
さすがにもう姫入り行かないでしょ
いやー、うん、まあ姫そこには行きたいですね。お土産屋だけ行きたい。ナンバーワンに会いたい。
またもう客になってる
いやもうこうやってハマんねんなって思って
多分来年行ったらなんか覚えててくれてるんでしょうね。
怖いよ、覚えてそうやもんナンバーワン怖いわ。
銀ちゃん去年も来たね
もうあかん、
銀ちゃん買うか、
銀ちゃん飲む飲みますみたいな、いただきます。
さすがナンバーワンです、ね、
買います。
俺らが人懐っこいやろな多分な。
サイコロ堂さんってどうやって行ったんですかね。アクセス、
あ、これがあの1号店です。
あ、1号店、
うん、もうちょい上、
もうちょい上に
北谷って書いてなんて読むやったっけ、
ちょっと
チャタンか、チャタン、そうチャタン。
北谷って書いてチャタンって思うんです
か。そう、そうそうそうそう、チャタンチャタン。
すげえ。
だから何回言われてもチャタンって一回覚えんねんけどまた忘れんのよ。北谷って。
あの感じ
で。アーティファクトで。北谷で。
北谷。そう。チャタン、北谷チャ
タン。いやあ、なんくるないさ。
だから
なさ
チャタン行くのも大変やからね。とあのそのさっきの1号店は。あのでユイレールから頑張れば歩ける。
頑張れば。
うん、2号店は歩けない。
シーサイド
あの、車いります。車います。結構行くの大変。
ああなるほど。
次郎さんがいる。
次郎さんはいない。
あいない。
いないこと
どうやって行ったんですかじゃあ。
うん？
車で行ったんですか。
ああの、今回あのその主催のボハテシケさん。
うん、ああシケさんに。
うん、もうあの沖縄行くとシケさんに頼りっぱなしです。
あ
シケさん俺ら暇やいつ迎えに来てくれる
まあ僕と手帳さんにおける大ちゃんさん的なポジションの。
そうそうそうそう、まあ、俺もそうやけど
そうや、せやね、
お世話になってる。
沖縄行ったら
シケ
さん、
ね、福岡大ちゃん沖縄シケさんにいろいろパトロンって
パトロン
あの地域ごとに助けてくれるとい
いね、助っ人が
助っ人の方がいい
です。そう支えていただいてなんとか、
うん、そう行くでーって言って連絡を、ね、あのキャスでと
なんか桃鉄みたいですよね。ご当地助っ人キャラみたいなのが出てくる
いやけど沖縄の、レンタカー5000円ぐらいで結構もう1日5000円ぐらいでバーっといろんなとこ行けるんで全然あのしけさんいなくても 僕たちがナンバーワンのとこ行った時はもうレンタカーで行ったんで。そうす。え、コメント？
コメントはホッサンが
沖縄行きたい。
あ、
じゃあ来年ですね。
だから本当2月あの合わせるっていうかその上等市に合わせてほしいです本当。だから目的なく普通の観光はちょっとあれじゃないですか。
うん、まあ2月じゃないですね。
それやったらボードゲームのイベントあるんやったら一緒に、うんうんうん、あの1日はそれやりって
い, いやー本当それと同じ理由で僕北海道ボードゲーム博も気になったんですよね。
あ、北海道ね。
そうそうそう。
北海道一回行ったら。
めっちゃ行ってるじゃないですか。
ちっても北海道も大変やったな。ボドゲ博じゃない時に行ったな。
いやね、去年はちょっと行けなかった。今年は行けるかなと思ったらまさかのフランス入りが入るっていう。あれめっちゃ日程かぶってんねんけど。なんで
結局都合のいい理由で旅行してるってやつなんで、
うん、
遠征ってね、そういうもんやなと思って。
そう、去年もねちょっと急病で行けなかったんで。
そう、まずそっからちゃう。まず、あの体調適度に。そうで、まあ体調はね俺も最近悪いんでそのこと言えないです。
まあ、去年の急病に関しては、まあ、ちょっと体調とかいう問題じゃなかったんでね、ちょっとね、もうほぼ事故みたいなもんだった
それ知らんけど。それは知らん、
はい、それは知らんけど、
うん、
はい、
そんな沖縄旅行というか上等市よりナンバーワンの話ばっかり
そうですね、
上等市の話を、
まあ上等市はナインタイルの話やった、
はい、あと4分、
いや違います、
50分、あと10分、
あ、まだ50分、
あと10分ほど、
ね、
けどそんな喋ることもないんで僕、
あれ
あるけどないんで、
もう終わった、
まあちょっとこれ以上はね、あの放送ではちょっとね、
イカラジ
を
聞け
と、
イカラジの方もそんなに喋れてないんで、今回あの沖縄のことはそんな、だからもう宮野さんのフランスの旅をね、あの前回を聞いてください。
俺でも前回喋ったっけ、なんか多分カンヌの話が基本かな。
いや、めっちゃ喋ってたで。
喋ってました。
うん、たっぷりたっぷり喋ってたから。
あれ僕アンティーブの街に行った話。しましたっけ？
え、アンティーブ？
アンティーブ？
聞きましょう。
ウクライナ女性に連れられてたか。
そうですね。
その話してなかったっけ？
してたっけ？
してない。
してないら
しい。ウクライナ女性の話は俺聞いてない。
はい、あのなんか。
いや、してたと思う。多分ジェイさんがどう一緒に行ってて。
ああ、ジュリアさん。
じゃあ俺が聞いてないだけ。
まあ、
ね。なんだ、情報が錯綜してんぞ。
前回の放送を聞き直していただ
いて、うん、僕も前回の放送を聞き直します。
ラスト1日をなんかピカソ美術館に行ったっていう話は多分あんまり言ってない。
それは聞いて
ない。あ、美術館行った。
はい、ピカソのなんか陶芸美術館に行ってきました。ピカソが、ピカソが死去したのが多分とか言ってなんとかジャンっていう町なんですけど、ムジャン、ムジャンか、ムジャンっていう町でなんか亡くなったらしい確か、うんうん、でのそこでアンティープの町の方にはそのまあ、ピカソの陶芸美術館だ、ピカソがなんか作った陶芸品が置かれてるんですけど、はい、だピカソはそこら辺にいたらしいです、最後ら辺で。その後にムジャンに行ってなんかそのムジャンの町で亡くなったとかいうので、ひたすらパシャパシャ写真を全部撮ってきて。
いや、あれじゃあフランスの美術館ってすごい、
うん、すごいというか、なんでしょうね、美術館って感じのとこじゃないんですよね。なんか
そうね、
ちょっと砦みたいな中にあるというか、なんか昔のだから石垣、岩垣というかその、うん、なんやろ、石造りの、 あのすごい要塞っぽいところの中に美術品が全部飾られてるっていうだけで、うん、ただ一番意味分かんなかったのはなんか昔の印刷機みたいなのが置いてあったんですけど、うんうん、なんか多分ピカソがもしかしたら使ってたかもしれないけど、その上になぜか信楽焼きが置いてあって、
え、タヌキ？
タヌキ。これは何なんやろっていう、そのガイドさんと一緒にこれは何なんですよねって話を、
ガイドさんも分からない。
これはこれでも日本のやつですよね、いやですよね、二人で戸惑うっていう状況になって
た。タヌキ置いてあった、
そこに来た日本人みんな同じ感じ
でしょうね。なんなんやろこれって言って、
まあ、分かる人も分からん人もタヌキって日本にしかいないらしいですね。
ああそうなんですか。
なんか確かそう聞いた、日本にしか
ない、まあ、海外と、うん、全部ラスカルになる。
海外とすごいね、あの日本 の, あの山にいてるタヌキがね、うん、珍しい品種やから、ね、
そう
そうそう、そうか、どっか の, あの中部地方かどっかの動物園が、
うん、
あのそこら辺の山で捕まえ結構出るタヌキをシンガポールかどっか の,、
うんうん、
あの動物園が
あのコピトカパってあの世界三大珍獣みたいなんで、うん、あの、うん、ジャイアントパンダと同じぐらい希少なカパと、うんうん、ぜひそのタヌキを譲ってください、うちのカパと交換で、
なんかその辺の山のタヌキ
その辺の山で拾ってきて保護されて動物園に来たタヌキを、うん、ありがとうございますタヌキですねってジャパニーズタヌキですねみたいなんで、はいはい、あの10日、うん、交換で
なんか珍重されてるっていう
ぐらい、うん、なんかねしかも人気があるらしい、かわいい、
うん、なんかね、まあ、ありますもんね、コロコロしてる、うん、タヌキとキツネかわいいですよね、ま
あ、日本の山にいてるタヌキはあれ日本の山にしかいないらしくて大陸の側にはいてない、
まあね、もう日本やったら背中に火つけられますからね
やっぱもしかするとフランスでもものすごいあの信楽焼きはかわいいって、
そっか、もしかしたら信楽焼きってすげえ価値あるかもしれない
ですね、東京やから信楽焼きも学ぶもんがあったのか、
あまあそうなのかな、
ピカソが興味持った、う
ん、かもしれないですね、まあ、ただピカソの作ったものでは多分ないと思いますけど、普通にちゃん
こうやってしがらケーキを、
いや普通にちゃんとしたしがらケーキやったんで、あのピカソ独特のあれはなかったんで、
肖像品とかとして飾られてたのかもしれない、
どうなんですかね、
まあ、特にマジであの説明とかもそこら辺なかったんで
書いてないもんなんですね、
他はどっか行ったんですか、
いや宣伝したいな、
ああ宣伝がしますで、他行ったところはなんかいろいろ行きました、まあ、カンヌとかも、まあ、カンヌも一応見ました、はい、
けどそれはね徐々に小出しに出していくんでこの木曜ゲームカフタートークを毎回聞いていただいて聞き逃さないにしていただいたら宮野さんのフランス話が小出しに出てくるよ、
完成するわけです、
そう
なるほどね、
ディアゴスティーニ、
ディアゴスティーニ最終的に迷子を聞いて
から、アシェットかもしれん、アシェット
でも結局最終的に解説しないまま途中でやめるやつ、
ね、あ分かるわ、ウオハマ大変らしいから、
ね、僕世界の鉱物ずっと買ってましたからね、
わかる俺もあのクラシック買ってた、ずっと、うん、CD ずっとついてくるからめっちゃ CD たまんねんな、
宣伝か、今週はない時、は
ない時、
ただ来週の水曜日が水曜ごいたでしょうがあります
シュ
ー、でんでん、
あとはまあ
でで
ワンダーランド体験会をまあ今月すげえ頑張ってやるんですけど、うん、なんかありがたいことに全部埋まっちゃってるんで宣伝する必要なくなったっていう、
2回目の参加するって言ってる人がいて、体験とはって思って、い
やまあ別に空いてるんやったらあの埋まらんよりはいい
か、
まあ、
そうそう埋まらんよりはいい
か、いやなんか昨日遊んだ2人がめちゃくちゃ面白かって、これもう一回やりたいってこうやって言い出してやってたし、
もう一回やるし買うっていう、
1人はボロ負けやったんですよ、それも単にキャラの能力使うの忘れてたっていう、あ、まあ、それはまあ申告してなかったからしゃあないですね、はいはいはい、もう一人はうまく使って買ってたんで、はあはあ、もう一回これをやりたいわってめちゃくちゃ気に入ってて、
へ、うん、実はね次世代を担ういいゲームなんかもね、
いや面白いの面白いです、ちょっと見るとこ多いから、うん、あの時間考える時間はかかるんですけど、うん、あんまり待たされてる感はないんですよ、そのあのなんてい
う
ん
ですかね、
そうですね。
何だっ
け、あれは。S のス？何
タイム？あ、ダウンタイム。
ダウンタイム。もう出てこなくなって。
大丈夫おじいちゃん。
あんまりダウンタイムは感じない。
はいはい、
ゲーム。
どんどん専門用語出てこない。
なんか気がついた3ラウンドしかないのに1ラウンドであれもう1時間以上経ってるってなる。
1ラウンドで。
そうそう、時間な、体験会の時間内に終わるかなとかって言ってたのは。
昨日だから7時に。
終わったんですか。
7時半に始まるんですけど。うん、はいはい、まず7時から並べ出して僕はもう全部5人分ね、もう着席した場所がキャラクターもう決定みたいな、極力そういうのも選ばす時間も全部省いて、であくまで体験会ですよって最初に言っておいて、で終わらないかもしれませんって最初にもう一言、でも一応うちお店11時過ぎてもその終わるまではメインでも入れますけど皆さんの電車の時間次第ですみたいなだけ言って、で7時半から始めて8時には説明終わって、じゃあ始めゆく、あとはもう足りない部分は途中途中説明入れながらで回していって、で11時半には終わりました。で11時半ちょうどみんなギリギリ終電の時間がそれぐらいやったから11時半まで行けますみたいな、終わって5人でやってフルメンバーやったんで、
ほいほい、
うん、でもギリギリ終わったから、あ、終わるな、
よかったですね、
うん、なるほど、はい、BGBE 来てください、
は
い、
ボードゲームエキスポ、
はい、ぐらいか、
はい、前日会はうちでやります
前日会
ギルドさんで前日会、はい、
ギルドでやります、
で 日曜日さ、うん、2日目の最後はうちのイカガで打ち上げやります、うん、はい、
あれ誰でも参加、
うん、あのまだもうちょい枠あるかな、40人ぐらい入れようと思ってるんで、はい、あのぜひお願いします、はい、
みんなで交流しようぜ、
しようぜ。でワンダーランズボーもね、うちも体験会やるんでよかったら。
いつですか、
うん、明日と16日
です。ああ16日
も結構まめにやろうと思ってあるんです、
ね、あの16日はあのお客さんからの要望だったんで、
う
ん、
じゃあ要望出せばいける。
参加しようとして入れなかった人とかもぜひギルドさんの方に
行ってください。
お願いします。
流行ってるみたい、
はい、で飯野さんのチキン南蛮
流行ってる、
流行ってる、
そうか。まあ別に言う必要がないのか。週末かけてくれた方がいいかもしれないです。週末ちょっと 2,30 人前に並んでたりすることあるので、
うわすげえ、
ほんまに、
まあ、平日がおすすめと、
はい、うん、おすすめです、
いいことですね。
はい、じゃあ舞さんは
ないです。
はい、
あ、3月30日お花見ごいたです。
あ、お花見ごいた、
僕が言わないですよね。はい、
うん、はい、
僕のゲームカーフタートークアップやポッドキャストでも終わりです。はい、
まだ
皆さん見てください。おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
じゃあね、また切れた、残念やった、
はい、
言い切る前にもう時間ないやんってなって、
うん、まあ言い切れたと思うけどね。なんか無駄に焦ってる、多分見えてないやろうけど時間がちゃんと。、うん、めっちゃ焦ってるやん。
そうあの BGB ももう2週先ぐらい、もう3週間、ね、
BGB が来て名古屋の楽市が来て、うん、ゲムマでしょ、
ゲムマ、
めちゃめちゃ忙しい、
ね、ほんでフリマ
で、
フリマ
忙しい、
うん、超忙しい、
やだ、
そう、宮野さんは頑張りや、
ああ、はい、
頑張ります。え、今ありやで。今頑張ろう、
はい、頑張り時、
いや、
まあ、土日
土日
ですね。
で前日会金曜、
うん、前日会は、
うん、
徹夜、
うん、寝なはれ。
確かに
一応でもなんか出店者限定の当日会みたいなのを私はドルマイさんの主催であれやって
る
んです
か、うん、土曜1日目終わりかな、うんうん、あれ行くんやろ、
あれなんか呼ばれたんで行きます。
呼ぶわ、だってもういや、あの呼ばないわけにいかない。
おい、うん、
だから俺
は今度呼ばれてるじゃないですか。
いや、それは呼ばれたけど。
時の人やもんね。
いやいや、時の人、時の人やとなんか過ぎ去っていきそうでちょっと怖いですけど。
そのうちの選手会は前日参りするような人が来てくれたらなと思ってやってるだけなんで、うん、
確かにね、どっか場所あるっていうのがいいっすよね、う
ん、
なか
なか最悪前日は準備してる可能性があるね。
前日来てどこ行ったらいいねって結構ね、
結構なるじゃないです
か。なります、ね、ゲームマンの時とかによくなるんで、ね、前日会どっかやってないかなっていう話あるんで、だギルドさんしか多分投げてない、あの、うん、名乗り上げてない。
ミヤさん当日のブースはロンメイさんと2人ですか。
多分夏菜さんが来ると思ってるんですけど、
なんか多分夏菜さんでも多分なんか開けてるけど、
分からん、
正式オファー来てないみたいな。
うん、それ僕多分ロンメイさん側が言ってんのかなと思ってました
けど、多分お互いそうなってるんだ。
やばい、誰も消防車を呼んでいない。
私が直近聞いた時は手伝いに行けるってしてるって、はい、
なるほど、
っていうなんか この状態で。
あ、だから最近ナズナさんの不安定ツイートが。
あ、それはどうなんですか。あれはまた別じゃないかな。
てっきり俺はロメさん側で、あのなんかお手伝いお願いしているのかなと思ってました。なので、あの分かりました。
分かんない、私が知らんだけでロメさんからちゃんとよろしくねってなってるのかもしれないけど、い
してんのかな、
私が聞いた直近だとなんか2回ぐらい開けてるけど、
じゃあしてしてちゃうかな。
分かりました、じゃあそれについてはちょっとあの1回あのお伺いをします。はい、
じゃあ結構採用モブプラスのブースは分厚いね。
いや現状全然分厚くないっていうのが今露呈してましたけど今。
いや俺なんて一時期一人なんで。
一時期一人、
一人は意味が分からないですけど、いかがやなのに
一時期ワンオペなるんで俺。
おお、いかがやなのに。
いや、まあね、いろいろあるから、子供おるから。
あ、まあまあそうでしょうけど、
結構忙しいだから、はい、あのうまく回せたらだから、あのけど宮野さんとこめっちゃ並ぶやん多分。だから俺列整理とかするよ。
おお、
頼もしい。 BGB に来るその層が全くね分かんないじゃないですか。本当あのゲームマに来るような人たち
まあ、だと思います。あの基本はそこです、おそらく現場に来る人たちはおそらく現場がなくなってるはずなので、ね、ボドゲエキスポに来る人は、うん、あのメイン層はそうなると思います、
うん、ただ東京までの遠征はできんかったけど、うん、大阪でやってくれるんやったら、
う
ん、
大阪現場の代わりっていう感じはあるよね、は
い、いや来るでしょ、だって来ない意味もよくわからんしな、まあ伝わってなかったら来れないけど、
そうなんですよ、どこまで伝わってるかっていう、うん、ゲームマーやっぱりながしっかりしてる
で、ゲームマーケット大阪にはあの全然潜在顧客層はいたから、
うん、そう
だからそれは別に来るとは思います
ね、うん、ただ伝わってるかと言われると難しいところ、
うん、ちょっとわかんないですけどね、
なんかビジネスってついてるから全然違うことやるんかな、うん、
はい、だからもう僕はあの意図的にずっと僕はボドゲキスポとしか読んでないです、うん、はい、ビジネスは一切つけなくなりましょう、僕はそこに。
なんかそういう商談とかメインのイベントやなんだって最初思ってた、
うん、
っ
ていうか多分ね最初はそうするみたいなことを聞いてたんですよ俺も、
うんうん、
ただ そこら辺がよく分かんないうちにその普通にゲームマっぽいよみたいなこと言われて、
うん、
へえってなってるんで、
まあ、多分そうしなかったら来ないんだと思います、あの出店者が、
うんうん、
おそらく、はい、
うん、いやだいぶもう最初の言い出しっぺの方の近くにいたから、なんかいろいろこうあの安田さんと直接話してるわみたいなのを直近くで見てた。
でかいですもんね、
うん、あの
2日ですし、
そう2日間であっち海外からもどんどん招致して、
うん、
あのパートナーシップがどうこうとかね、いやすごいことになってるな。
だからやりたいこととしてはおそらくもうちょっと多分そのカンヌのゲーム祭とか、
うん、
どういう風になってるのかを実は知った方がいいのんちゃうかなと思ってます。あの、うんうんうん、結構カンヌのゲーム祭ってあのだいぶ僕現場と違うなと思ってめっちゃ
見てきた。無料でしたっけ？
いやあの無料ではないはずよ、多分なんか入場制限とかあったらしいし、はは、
うん
うん、多分入場は確かなんか、うん、えてか普通に身体検査とか確かあった気がする。あのセキュリティむちゃくちゃ硬いんですよ。
あ、
あの普通にゲート通るからね、あの金属、う
ん、
あ
まあまあ向こうは普通にテロがあるからね、
うん、うん、そうそうそう、まあでガチガチやってれば多分入場料とか取ってたと思うけど、
うん、
おそらくね、あごめんそこは分からへん、俺普通に入ってるから、
うん、
やし、なんか商談の話とかも多分商談のところとかがおそらくあったっぽいし、ここはあのそういう人たちが来る場所だよみたいなのも結構説明してもらったんで、
うん、
なんかそカフェっぽいところとかがあったりして、そこでなんかもうそういう関係者の人たちが全部商談して
、商談ブースがあるってことですか？
商談スペースみたいなところですかね。
だから机と椅子があってみたい
な。あ、そうそう、椅子と机があって、そこでちょっと、ね、そう喫茶店っぽく喋れるとこもあればっていう感じで、うん、ただ基本的にはその会場の中はもう、
うん、
あの遊べるところだから、各会社の遊ばせるところと、
うん、
ブティックって呼ばれるあの そのゲームが買える場所、
うん、
あ分かれてる、
完全に分かれ
てる、完全に分かれてるんですよ。なんかあの、うん、家サブがあると思ってもらったですね。
ああ分かりやすい、分
かりやすい。ショップ側がなんか提供してる場所みたいな。
そうそうそう、家サブが1個あって、その周りに家サブで買えるゲームの私有宅がひたすら並んでるみたいな感じ。
だゲームショーの方が近いですね、東京ゲームショーとかの方が近い感じですね。
まあまあでも東京ゲームショーって あれ販売とかやってるんですか？ゲームショー行ったことないんで分かんないんですよ僕。
販売はいや基本販売はまあしてないんですけど、
うん、多分してないんですかね。だから一応買うことはできる。
ゲームショーはかなりビジネス寄りですよね。
どっちかというとそうビジネス寄りなので、
カンヌを見た時に僕が思ったのが、なんかまあうちあの日本のゲームマーケットはゲームマーケットで独自進化遂げてはいるんですが、
うん、
ただゲームマーケットって多分下地になってんのがコミケとか
だ
と思うんですよ。けどゲームのイベントである以上はコミケをベースにするんじゃなくて、うん、カンヌとかのその私有メインで、
うん、
だからあのフォアシピールとかって私有だけのイベントになってるけど、うん、まあ、やっぱ私有が一番大事で、
うん、
でなんかもう販売はもうむしろどっか一括でやってくれるぐらいの勢いの方が出店者としてはありがたいかもなっていうのはすごい。
マインドスやからフォアシュピールで一時あの、
はい、
使用するのがあって、もう一括して販売のカウンターを用意したとかっていう時もあった。
俺はそれ知らないですけど、
この前の晩餐、
は
い、
晩餐とかを同時にするような、もう使用と販売を、はい、
うん、
もう販売のスペースと私有の広いスペースっていう形で、
この前の晩餐がそれをやろうとしてた。
はい、だから晩餐が実はその僕の考える理想形に実は一番近かったんですけど、ただ人員がちょっと足りないんですよ、
うん、
晩餐は、
うんうん、というか時間分けて、
そう時間分けにせざるを得なかったんでっていうところで、 だからまあそこに人員を確保しつつ晩餐をやろうとしてたあのね、うん、私有のみオンリーと、あのどこかで買える場所でそこで販売員の確保みたいなのができればなんか理想のイベントに近いものができるんかなと思いながら、
一回フォーシピードそんなのあったんちゃうかな、私有したところで札をもらって、うんうん、はい、あの買いたいあのゲームの札をそのカウンターに持っていったら、うん、
ああそうなんや、僕は多分1回目とかなんすかね、そうそうそう、
なんか
ね、あか 昔2回確かやってるんですよね、
うん、
で僕はあの復活したフォアシビルの方しか行ってないんで、うん、
ああ新しい、
そうそうそう、そっちは知らないんだよね、
あなんかねそんなんやった時もあったはず、
そうなんや、それはすごいな、
うん、
まあ、でもそれはできるとありがたいかな、
まあ、でもそっちの方がいい気はしますね、
まあ、販売に立ちたいっていう出店者さんもしかしたらおるかもしれんねんけど、
まあいるとは思うんですけど、うん、
ただ正直出店者って人員確保結構難しいんですよね、うん、そのね、舞さんはあの実際やってくれたから分かると思うんですけどやっぱ大変じゃないですか、そのブースの人員って、うん、でも販売を一切忘れることができるってなったら、うん、めちゃくちゃ動きやすくなると思うんですよね、うん、
まあ、そもそも釣り線だったり何だったり
そうそうそう、いろいろあるし、私有とゲームの説明だけに特化できるんやったら、うん、結構楽になると思うんですよね、うん、
もっと場所もねいらなくなるというか、
そうそう、場所も思い切り使えるし、うん、そうそう、もう本当に私有オンリーの、うん、だから世界観とかもなんか頑張れるし、うん、その
値札とかいらんし、イベント価格とかも
逆にそれするやったら各ブースからまあその販売専用の方に何かしら、
うん、
お支払いしてることな
にするのか、まあ、もしくは出店料でもそれをもらったっていう体にして、
うん、兼ねてしまう、ね、
そうそう、委託料とかは抑えるかっていう、あ、そうそう、だからそこの人員を確保するようなその資金繰りに関しては考えなあかんと思うんですけど、うん、
まあ、だからこ その、まあ、東京ゲームショウじゃないですけどカンヌとかも企業ブースがほとんどなんでしょうね、うん、
あ、カンヌはあの企業しかいないです ね、 ですね、逆に、はい、
だから
個人はいない、
個人だとそれだけの費用を賄うのは難しいっていうのがあるんじゃないですか、ね、うん、
あとそもそもがあのカンヌゲーム祭はあのカンヌ市がやってるので、
うんうん、
あれ実はあの別に企業がやってるわけじゃないんですよね、
はいはい、
っていうのもまああるんで、だってあんな街中に大々的に広告とか出すんであ
の実は公共事業、
そう、個人のレベルでは無理、個人で企業のレベルでは結構きつい、
あの建物ってカンヌ市が持ってる、
多分市の持ち物、
市の持ち物です、
公民館でやってるってこと、
まあ、だ国際展示場なんだあれ、
まあ、スーパー豪華な公民館
で、うん、そうそうそう、
世界的に有名な、
そうだ、カンヌ映画祭とかももちろん同じですし、
うんうん、だから多分かかる初期経費が違う、
はい、そうなんですよ、だから同じことをしようと思ったら多分難しいんですけど、ただ学べる部分は多いんちゃうかなっていうのは個人的に、
街ぐるみでや
らない、今公共どんどんその辺手放しますから、ね、今回 あの街遊びの話がひどい、
街遊びはだいぶねなんかいろいろ話してるみたいですけど、
いやもうそれもうあのね、いやだからこう今の日本の公共はああいう感じですよっていう話になってくる
ね、
う
ん、今本当に
だから全然その辺頼れないから、うん、あの結局やり方をすごく変えるっていうのは難しく、うん、その辺では難しくなってくるから、ね、あっていうだまあいろんなことねそうそうみんな試して試してっていう状態はまだ続くかなみたいなところは感じますけどね、うん
まあイベントがね、なんかどういうイベントにしていけばいいの、なんか僕はだから今回本当になんかすごいカルチャーショックをいっぱい受けてきて、
うん、
まあなんかそれがゆえになんかあの日本は劣ってるみたいな言い方になってしまったら申し訳ないですけど、そんなつもりはないんですけど、
うん、
ただなんかフランスで得たものってすごい結構面白かったから、
うん、
なんかそれ生かして日本でなんかもうちょっといろいろ僕もできたら嬉しいなとは思った次第ですね、
うん、結局スポンサー探しが重要なことになってくると思うんですけどね、うん、だから本当ボ
ドゲキスポに関してはめちゃくちゃ頑張って動いているんですよね、うん、主催のヒロさん自体が、
う
ん、でそれにまあ応援する意味を込めて僕はあの特別対談とか、
うん、
あの OK させてもらいましたし、
聞いた聞いた、
はい、
聞いた聞いた
ありがとうございます
ほぼヒロさん喋ってた
まあうんうんまあうんそうねまあまあで時間実はあの次の対談も、
うん
まあ、あるかもみたいな話で、
うんうん、
でそれは僕が提案した対談になってて、
あ、はいはい
はい、まあそれがね実現多分すると思うんですけど、まあ、まだちょっと、うん、あのまだ分かんない部分もあるので今伏せますけど、
うん
まあ、それはね結構聞き応えがあるというかテーマとしてちょっと面白いテーマで提案できた、
面白かったもんね、
あ、ありがとうございます、うん、
いやもう本当まあねゲーム前よりも全然あの前、うん、手前でいろいろやってくれてるっていうのはちょっと嬉しいかなって思って、
そうなんですよね、
ゲームは結構当日にわっといろんなことやってくれるけどみたいなとこあるから、うんうんうん、なんか あの BGB はね、あのまあその現場とは一緒の方向を見てなくても、うん、いい広がり方してくれたらなっていう、うん、あの客観的理想、ま
あ、だからこそなんか僕のそのねカンヌとかで得た方向とかでなんかあのサポートというか、
まあ話ねこういう風にしてたとかいうのは話していってもいいんじゃないかなって、いいかなとは思ってますね、うん、まあ、難しい部分はあるとはね思いますけど、はい
はい。ここでアフターアフターは終わっておきますか。
はい、まる、
はい、実はコネクトの話は何もしてないですけどね。
コネクト
ボードゲームコネクト浅草行
ってきましたね。
浅草のコネクト行ってきたけど
盛況でしたか。
あ、どうする、次回に回す。
別にそんな内特に内容なんか
次回に回すか。
いや別に今言ってもいいし、
あれあれ、
はい、
さすがにあれはちょっとハッシュタグのやつだけ、は
い、ああそれここでいいの、逆にそれこそじゃない。それこそアフターアフターで処理していい話。
キャス中にやらないですね。
それこそじゃね。
いやいやいや、
けどもう思いついちゃったらもうしゃあない。
言っとく、とりあえず言っとく。
いやちょっとね長いことほったらかしてたから。
おお、
ええの。
いや聞いてるその人。
いや多分ね金さんだから聞いてますよ。
おお、なるほど。
今ね、はい、今をときめく、
月末月曜月月月の会アフタートーク
そっちの方か。
はい、取り手回転サポーズの熱い紹介、阿部教官とニヤニヤできると良い取り手ですよね。おすすめしたいので再販希望と、はい、明日の木曜月の会アフタートークで宮野さんの回線もあったら嬉しいっていうのが前に言ってました、
うん、はい、ありがとうございます、はい、
で木曜ゲームカーアフタートークの宮のボードゲーム日記番外編聞きました、リクさんですね、カクテルの社長さんがとても魅力的な方だというのがよく分かりました。あと、はい、雨でレッドカーペットがびしょびしょだったなど授賞式以外のことも聞けて楽しかったですね。
、はい、なんかみんながレッドカーペットってめっちゃ言うんですけど、僕にとってレッドカーペット全然ありがたいものでも何でもなかったんですけど、ただのぐしゃぐしゃのちょっと通るとき滑らんかなと思いながら。
こういうもんか。
いやけど有名人がたくさん歩いてるとこやからみたいな話でしょ、
ね、みたいな話ですけど、もうとりあえず早入れてくれでしたからね僕の心。
あ、それどころじゃなかった。
そう、いつまでこの雨ざらしに会わなあかんねんっていう。俺今日おろしたての鈴着てんのにっていう。
その映画俳優とかいろんなそういう映画系詳しい人からするともう、
ねえ、いいんでしょうかね、
カンヌ国際映画祭のどこやろみたいななるんやろ、
ね、まあでも僕セレモニーの会場に入ってるから、それはあの誰かが座った席に多分僕も座ってるっていうのかな。一応ね。
けどそれどころじゃなかった。
いや、それはちょっと思いましたよ。
あ、
レッドカーペットに関しては早入りてくれしか思ってなかったですけど。
状況が悪かった
ね。濡れとると。
またいい時期に行きましょう。
そうですね。
僕も頑張ります。
おお。
無理か。
マジでもカンヌはいいっす。カンヌはあのすごくいい街でした。スキーですか、ね、うんうん、すごい。
なんだかんだ言ってね、海外行くと、うん、遠く行くとなんだかんだ言って楽しいんですよね、
うんうん、まあ、ただ割とあの道中は結構しんどいんですけど、やっぱり
行くまでは大変なんですよ。行くまでは文句ばっかり言ってるんですけど、ね、行ったら楽しいんですよ。何でも分かってるんですよ。
15時間飛行機乗ってるの結構しんどいですからね。13時間
それは普通にしんどい。
ねえ、しんどい、ほんまにしんどい。
沖縄2時間やから。
うん、そう、
大丈夫。
いいですよね、2時間。
去年海外もドイツに行ってた、あの、
あ、
カルカソンヌ、はいはい、日本チャンピオンとして行ってて、
はい、
めっちゃしんどかった
ね。そう、僕もドイツにはなんか行ったんで、なぜかドイツに行ったんで、僕ミュンヘンに行ってトランジットしてるせいで、なぜかドイツに入ってるんで僕。
確かフランスからドイツ入りしてるんで。
あ、逆に。すげえ。はいはいはい。
でも宮野さん、海外のトランジットと海外の空港で国内線乗り換えと、
はいはいはい、
ストライキで便来るってやつをもう一回で経験したから、もう次から何でもいける、
はい、何でもいけます、
ね、だいたい経験しちゃいました、
ね、いきなりパワーで食べてます
から、ね、そうなんですよね。
いや、もうだから俺がなんか沖縄の帰り伊丹空港に降りると思ったら、こうあの国際空港の方に流されてしまうっていう、そういう事件があったの、なんか大したことないですね。
いやいや、まあ、それもですよ、まあ、いや、 やっぱ空港はなんかミスりやすい、
うん、なんかシステムトラブルが起こりまして、そう、うん、雲の中でレーダーが全く効かなくなりましたので伊丹空港に降りれませんとか言われて、降りれない、
関空行きます、
関空に行きますって言って、ってなって、伊丹からめっちゃ近いのに、関空からめっちゃ時間かかるのにってなって、あの最終的にこう、あの帰り、あの30分ぐらいで帰るとこう3時間かかったって。
なんか出してくれるんですか、それってホテルみたいな。
2000円くれた。
あ、2000円くれるんや。
2000円を1人ずつあの封筒にちゃんとあの千円札がちょっと見えるようなちゃんと。
とりあえずじゃあ痛みまでは帰れる。
交通費。
痛みまでの。
2000円ずつ渡されて。
すごい。
いや、
なけなしの交通費。
2000円だけじゃいやってなるよ。めんどくさいってなる。
え、でもじゃあ僕と一緒だったわけですね。その関空、僕あの降り立った地は。
降り立った地は一緒
です。カンクカンク。
けど痛みを返してくれ。俺は痛みに返りた
い。いいです。恐ろ恐ろい。
大変やったもう。
いやもうそのくらい急に何かがあるのはね当たり前やから。
びっくりした。
いや本当飛行機は怖い。だってもう
空港はとにかく時間の余裕を作ってお
かない
と。
そうですね。まあ基本あのもう全部前倒しで僕も絶対にあのもう搭乗口の近くで絶対にいるっていうので心がけて。ただそれはもうね出発する前にもうずっと口酸っぱくあの舞さんから聞いた話だったんで
みんな言ってた。
はい。あの僕 の, あのその知識ほぼ舞さんからインストールされてるので、
はい、本当に当日空港で土産なんか買おうとしとんねパッキングしときなさいよ
あいや逆に沖縄行けなくてよかったです。沖縄のんびりしてそういうの全然当日 お土産買える、
まあ、ただ実は当日お土産買ってましたけど
余裕ができたらまあ
うんうん、というかあのお土産をなんか持ち込みがどう考えたらいいのかよくわからなかったからとりあえずあの免税店で買ったらとりあえず持ち込めるっていうのでもうじゃあ間違いなく買えるところで買おうみたいなであの抹茶のラングドシャ買ってとりあえずあのカクテルとかに配っておきました抹茶味 の, あのお菓子を買えば大丈夫みたいな書いてあったから
なんであんなに飛行機って事前知識いるんやろね。
いやマジで
なんかもうめっちゃ怖かった。めっちゃむずいよ国内線でもむずいのに、
ね、
もうなんかね、一個一個にえこんな時間かかんのみたい
なそう、まあ、もうえ俺このトロソースはどうやってこう検査通していいのって
トロソースは多分引っかかりそうですね。
ペットボトルはダメないペットボトルはあの座してちゃんとペットボトルですよ持ち込めますよっていうのせなあかんねんけど、はいはいはい、ドロソースこれとペットボトルやけどドロソースやし
そもそもなんでドロソース持ってるんですか
いやあのめっちゃ沖縄 の, その, ああの沖縄のゲナさんっていう方がめっちゃ沖縄のもんくれたよ。だからあの白い粉とかもくれて
未開封品やったら別に
あいいかな。それでこうなんか返そうと思ってただただ大阪って書いてあるもんブワーッとかき集めてあのたこ焼きの缶詰とかいう謎のもんとか買ったりして
たこ焼き
缶詰500円ぐらいすんねんけどであ それあげるときに泥ソース渡したらおもろいなって思って泥ソース買っていく
いやまあね、
それやったらなんか引っかかるか引っかかるか分からんからトロソースとなんかジュースと一緒にこうガーって流れてくるってそれチェックされるみたいなあれ大変よねチェック
荷物検査ねちょっと緊張します
しゃあないけど飛行機はあかんってほんま今やったらほんまあのリチウム電池とか大変やろなあれ。
僕行く前になんかあの一応なんか念のため持ってきてた携帯の充電用のなんかあの簡易バッテリーみたいなのを持ってたらなんかこれ持っていったらあかんみたいなのに含まれてたんですよ。
バッテリーあかん。
そういえば渡してまんまになったよね。
返さない。あれ返してなかったっけ？
多分返してはもらってない。
うん、
まあ、別に最悪いらんけど。
気圧で爆発する
んで。ああそうなんや。
もうノートパソコンとかもねもうノートパソコンですって見せな
かったまあカンヌの話で言うやったら一番最後にねもう帰ってきた時にあのハイライフさんがくす玉で出迎えしてくれるのが最高でしたけど
ハイライフさんすごいよね
手作り
です、ね、手作りやと思いますあれは引いてって言われてあっあざすって
だって仕込まなあかんもん
ねそしたらなんかあのロールしてあのなんか下になんか飾りみたいなのついてるんだけどそれが重すぎてブチって切れるて
全部おもろいよ
そこは計算づく
あちょっと重かったみたいって
じゃ あ, あの写真は修復後のくす玉
あいやなんか多分だから下の飾りが多分取れてます
まあ綺麗には
あのそう見てる見えてるんやけど多分あの本来あったものがないだけ
それぐらいハイライさん嬉しかったやろね
いやありがたいですねしかも帰り際にめちゃくちゃ普通にガチな話しながら帰りましたしフランスとドイツの話しながらエッセンはこうやからなみたいななんでそんなん知ってんすかみたいな言いながら
あの人謎なんですよ
あの人はすごい情報
ハイラーさん確か言ってなかったっけです
よ言ってました言ってました、はいまあ、だからそれもあると思うんですけど
あんなにプロデューサー業してんのにな
そうですね確かに
アイマスのアプリずっとやってあるから はい、
はい、ということで、まあ、取り留めなく、ね、なってきた。コネクトの話してないんちゃうかな。あ、でもまあハッシュタグの話できたからいいか、まあ、
そうですね、はい、コネクトは、はい、あの小出しに情報を今後出していきますんで、まあ、はい、370回379回と永遠とお前ら聞け、はい
、はい、よろしくお願いします、
はい、
じゃあ皆さん余裕を見てください。
おやすみなさい。